佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さあ、市長、はい、もうすぐ6月も終わりますが、はい、暑くなってきましたよね。
そうですね。
これから本格的な夏を迎えるにあたって、やはり気をつけなければならないのは、熱中症ですよね。
はい。まあ、体が暑さに慣れるまで日数がかかりますよね。まあ、急に暑くなった日は注意が必要です、うん。熱中症を予防するには、水分と塩分のこまめな補給と、エアコンや扇風機を上手に利用して、涼しく過ごすことなどが大切ですよね。
うん。熱中症の予防には、エアコンなどを上手に使うことが大切ですが、はい、節電のため、使用をためらう人も多いのではないでしょうか。
そうですね。まあ、節電ももちろん大切ですけども、まあ、近年は35度以上の猛暑日も増えていますので、きちんとした熱中症対策を取らないと大変危険になりますね。
うん、節電しながら、こう、エアコンなどを上手に使用するには、どのようにすればよいのでしょうか。
はい。まあ、例えば、クールシェアという考え方があります。まあ、クールシェアというのは、一人当たりのエアコンの使い方というのを見直して、涼しさを分かち合うという考え方で、家の中では複数のエアコンの使用をやめて、なるべく一つの部屋に集まる工夫をするということが必要です。うん、また、市役所、地区市民センター、図書館など、人が集まる場所で涼しさをシェアするということもできますよね。
はい、
まあ、そうすると、節電もできて、熱中症の予防にもつながっていきます、
うん、
啓発イベントといたしまして、街中クールシェアコンサートっていうのを7月20日土曜日、8月24日土曜日、午後1時30分から午後の4時まで開催をいたします、うん、場所は宇都宮共和大学宇都宮スティーキャンパス大通り一丁目になりますが、
はい、
そこで開催をいたします。
素敵な音楽にも触れられるし、さらには涼しい環境ということ で、
ね、
だいぶ涼めますよね、
はい、
いや、いいですね、
はい、
人が集まる場所で涼しさをシェアするクールシェアの考え方は、まあ、用も足せて、こう、節電対策も熱中症対策もできて一石三鳥になりますね。
そうですね。まあ、その他、市民の皆様が外出時に熱中症などで体調不良となった場合に備えて、私有施設87施設を熱中症避難所にしています。また、民間施設の約1700施設に熱中症避難所協力店として協力をお願いしています。
はい。
まあ、期間なんですが、例年より1ヶ月前倒しいたしまして、6月1日から9月30日までになります。まあ、涼しい場所の提供、また水分補給、まあ、そういう熱中症避難所を私有施設として87施設、
うん、
また、熱中症避難所協力店、これは民間の施設になりますが、先ほど申し上げたように約1700施設となっています。
はい、
コンビニエンスストア、あるいは宇都宮市の商店街連盟などにもご協力していただいて、1700箇所になっていますけども、はい、まあ、それぞれ避難所や協力店であることを示す表示を掲出しています、はい。熱中症避難所協力店ということですね。ま
あ、
それがありますので、ぜひ、暑い夏を乗り切るために、この避難所をご利用いただきたいと思います。
はい。この表示は、おそらくこうお店にこう見えやすいところにこうね、
はい、
貼られていたりするんでしょうけど、
はい、
青字に白文字で熱中症避難所とか、
はい、
熱中症避難所協力店ですよというのがね、書いてあって、
はい、そうですね、
こちら可愛い白熊が、はい、はい。一涼みしようというね。
はい。
かわいい白熊ちゃんが書いてありますから、ぜひこれ市内でこの白熊の、書いてある表示探してみてください。
はい。
さあ、家以外でも、お家以外でも熱中症対策ができて、はい、節電できるのであれば、お出かけも楽しくなりますね。
はい。
でも、お出かけしやすくなるためには、移動のしやすさも大切ですよね。
そうですね。宇都宮市では、市民の皆さんが移動しやすくなるように、LRT やバスなどの公共交通を組み合わせた、交通ネットワークの構築による、ネットワーク型コンパクトシティ、NCC と言いますけども、
はい、
その形成を目指しています。まあ、こうした取り組みが、国土交通省のスマートシティモデル事業に今回選ばれました。
スマートシティモデル事業、
はい、
これはどのような内容なのでしょうか。
このスマートシティモデル事業というのは、都市や地域が抱える課題に対して ICT などの新技術を活用しながら、まちづくりの計画や管理運営を行っていく、まあ、持続可能な都市や地域を作る 事業です。はい。まあ、全国で15事業体が選定されました。まあ、北関東では宇都宮市と茨城県のみとなっています。
なんだかとても凄そうなんですけど、はい、具体的に宇都宮市ではどのような取り組みを行うのでしょうか。
そうですね。例えば、大谷地域の観光振興といたしまして、まあ、将来的に自動運転のグリーンスローモビリティの導入を検討しています。今年8月になりますが、はい、大谷地域で15人乗りの車両で自動運転を予定しています。うん、まあ、センシング技術を使った交通、人の流れのデータ集積、分析も合わせて行っていきます。また、スマートモビリティサービスといたしまして、MaaSの導入を図っていきます。まあ、これ大谷地域で観光型 MaaSと言われるものでありますけども、はい、アプリなどで一括して移動手段を検索、予約、決済ができるシステムの導入なんですね。例えばこの FM 栃木から、はい、例えば JR 宇都宮行くのにどうって行くのとか、うん、あるいは大谷には日光にはというようなことを、スマートアプリで検索すると、うん、乗り換えから時間からまた金額、はい、そしてそれを予約決済できるというシステムなんですね。まあ、そういうものを、まあ、観光型マースとして大谷でやっていきましょう。それを将来的には宇都宮全域に広げていきたいと考えています、はい、まあ、LRT を軸とした階層性のある、まあ、交通ネットワークを構築していくとともに今のお話、マースを進めていきたいと思っています、うん、また将来的に、再生可能エネルギーの地産地消を実現するスマートエネルギーマネジメント、これも合わせて今進めています、はい、まあ、例えば宇都宮の茂原にあるゴミ焼却施設、そこでゴミを燃やすことによって発生した熱エネルギー、また水再生センターで下水の処理で汚泥ができますけども、その汚泥から出るメタンガス、はい、これを同じようにエネルギーとして電気に変えていく、その電気をそのまま LRT や公共施設等へ供給して、それで電気を賄っていくということで、エネルギーの地産地消ですね、はい、それを宇都宮市内の中でどんどん拡大拡充をしていこうというものであります、
はい、
また電力ビッグデータ、まあ、こういったものも活用して、うんうん、小区域内における電力の見える化を図っていったり、また様々なデータが広い分野で収集できます、はい、このデータを使って、うん、宇都宮のネットワーク型コンパクト市の形成に役立てていくとともに、はい、民間の皆様にもこのデータを使ってもらうんですね。どんどん使っていただく。というふうにして、うん、宇都宮全体で共有していって、はい、少しでも持続可能な、まあ、そういう都市づくりというものを進めていきます。
スマートシティモデル、こちら他の地域にも先駆けて、宇都宮ではこう新たな都市計画とともに挑戦が始まっているっていうことなんですね。これからも注目したいですね。さて市長、先ほどもお話にありましたネットワーク型コンパクトシティの軸ともなる LRT を含むですね、宇都宮市の公共交通について皆さんから今日も質問をいただいていますので、ここでご紹介します。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、こんな質問です。 LRT が走る予定の道路を普段から車で通っていますが、一緒に走ることを考えると少し不安ですということですが、市長お願いできますか。
はい。LRT の車両でありますけども、車やバスと同じ道路を走りますが、時速 40km 以下での安全走行となります。
はい、
まあ、従来の信号機に LRT 専用の黄色の矢印信号を追加いたします。まあ、鉄道とは違って信号によって運行しますので、他の車やバスの運行を妨げない。ドライバーの皆様はこれまで通りに自動車の信号表示に従って通行していただければ問題はありません。安心していただきたいと思います、
はい、
また LRT 専用の軌道レールですね、レールは車やバスは走行できませんが、交差点の右折左折や横断というのは可能です、まあ、これまで通り交差点を通過していただきたいと思います、まあ、LRT が街を走り出して車の運転が大きく変わるということはありません。また今回の内容を分かりやすく説明したチラシというのも作成いたします、まあ、ベルモールのオープンスケアでは VR 映像、バーチャルリアリティの映像が見られます、まあ、ゴーグルを着用していただいて、うん、ドライバーの目線で隣を走る LRT を体感できますので、うん、そのようなものもぜひ、活用していただきたいと思います、
はい、
工事の情報でございますが、 LRT 工事の着実な、まあ、進行が進んでいます、まあ、清原学園通り りにおきまして、LRT 整備のための道路改良工事が始まりました。はい、期間中は一部車線規制も行いますので、ぜひご協力をお願いいたします。
はい、ご協力お願いいたします。さあ、今お話にもありましたが、VR 映像でね、いち早く、こう、未来の宇都宮の道路の様子ね、見ることができるんですよね。ぜひ皆さんも見てみてください。LRT の詳しい情報、ベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていますので、お気軽にお寄せください。それでは本日の出演は住めば愉快だ宇都宮、佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。